尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。最近ね、ちょっと嬉しい、悲しいような嬉しいことがあって、ちょっとみんなに聞いてもらおうかなって思ったんですけど、僕あの会社をやってまして、今60人ぐらい社員がいるんですよね。でとにかく社員が働いてよかったなとか、あのこの会社にいてよかったっていう風にしたいって、めちゃくちゃ思ってるんですけど、こうベンチャー企業作るのってめちゃくちゃ難しくて、3年ぐらい前にはもう社員が一気に半分ぐらいになるみたいな、ドドドって辞めるようなね、組織崩壊があったりとか、いろいろ苦節をやってるわけです。その中でこういい組織とはとかね、どういうチーム作りするかとか、そういうのを読んだりとか、社長とはどうするべきかとか、よう勉強するんですわ。でとはいえ、こう僕はもう組織作りとかサービス作りも恋愛みたいなもんで、人に好かれるのってもうね、一生懸命ケアしたら好かれるわけでもないっていう、そういうもんだなと思いながらね、あの試行錯誤してるんです。とはいえ最近はすごくもうメンバーに恵まれて、うちの会社みんな仕事も楽しいって言ってくれてるし、あの会社のメンバーすごく仲が良くてですね、多分誰と誰がこう2人でご飯行ってても全然おかしくないみたいな感じの、仲のいい組織になってるのかなっていうふうに思うんですよね。でその中で、たまに昔はね、会社が行けてない、社長が行けてないって言って辞められることが多くて、それはそれですごいショックだったんですけど、だんだんそうなくなってきたんですよね。で最近辞めるメンバーがこう起業したいとか、ちょっとこう結婚をして遠くに行かないといけなくなってとか、うちは一応フルリモートができないので、そういうので関係上とかちょっと仕事と家庭のバランスが取りにくいので転職とか、ちょっとそういう方々が結構増えてる感じなんですよね。でそのメンバーが最近辞めるとき言ってくれるのが、今までこうこんなに会社っていうそのコミュニティにいて仲が良くなったところは初めてだったっていう話をすごいしてくれたりとか、他の転職先を探したけど行きたいところが見つからなくて困ったって言ってて、そのボイシーで働いた後に次を見つけるのはちょっと大変ですよっていう話をしたのね。いや、めちゃくちゃ嬉しいなと思って。で幸いこのサービスって喜んでくれるユーザーの声がめちゃめちゃ聞こえるし、多くの方に関われるし、ハッピーになってくれる人がすごく多い事業をしてるっていう、すごい幸運な会社だなというふうには思ってるんですけど、しみじみと嬉しいなと思いながら、そういうメンバーが抜けていくの悲しいなと思いながらですね、そんなしんみりした気持ちを持って今日は収録室に来ております。でね、皆さんの会社とかどんな感じかとかもぜひ教えてもらいたいなと思いますけど、やっぱね、チーム作りとか組織作り、コミュニティ作りとか、あと社員メンバーも自分の環境作り自体をみんなが勉強し続けるってめっちゃ大事だなと思って、もう人間関係ってね、もう多分死ぬまで勉強し続けるんだと思うんですよね。でそれができなくなると、なんかうまくいかなくなってまた愚痴るっていう関係になるのかなと思ってるので、常にそういう勉強しつつ、いろんな人にも会っていこうかなって改めて思ったっていう感じです。さてこの番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続きゴールデンボンバーの桐生院翔さんです。ターニングポイントなどいろいろなお話をお伺いしたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きゴールデンボンバーの桐生院翔さんです。よろしくお願いします。
はい、めぶしくてめぶして歌ってます、桐生院翔です。よろしくお願いします。
オープニングのそのセリフ自体はあれなんですか、芸人さんみたいに決めてるんですか？
そうですね、僕やっぱ分かりづらいとかが一番良くないと思ってて、なのでゴールデンボンバー桐生院翔ですって言っても分かんない人ってたまにいるんで、めぶしくてめぶしくてって言ったら分かるって人が結構多いので、早めに僕喋ってるものは誰は何者なのかっていうのを早めに説明するために、ざっと曲も交えて自己紹介するっていうのが定番になってますね。
認知強い。ちょっと話が面白すぎてですね、前回の時に10の質問が全く聞けずだったので、今日これ聞きたい方も多いと思うんで、10の質問に行ってみたいと思います。すごくもうシンプルに簡単に答えていただければと思うので行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。桐生院さんへの10の質問です。好きな言葉は？
にないですね。いやごめんなさい、あの
いやいいっすよ、全然直感なんで。いや嫌いな言葉は、
あ、才能とか嫌いですね。
あ、そうね。朝起きて最初にすることは、
あー、なんかうわーっていう、なんか後悔というか、後悔かな。
朝後悔してるんですか。
うん、なんかうわまた昨日無駄に使っちゃったなとか、なんかネガティブ後悔から始まる。
ネガティブスタートなんですね。
そうですね。そ
っか、テンションが上がる瞬間って、
あ、これ言っていいのかな。
何でも聞きますよ、ピー入れますよ。
まあ、あのセクシーなビデオ見てて、うん、この女優さん他に何出てるのかなってプロフィール検索して、うん、Twitter とか、うん、X とかその、まあ、インスタとか、うん、があるからクリックしたら、うんうん、フォローされてたという
でも分かる気する。それは
分かってた時が、まあ、一番人生で一番テンション上がる時ですかね。
一番あの芸能界で正直な人を見つけました私意外とこれで落ち込みます。
ああ、何でしょうね。暗そうだねとか、うん、コミュ障だねって言われると、うん、落ち込みます
落ち込む自分へのご褒美は、
ああ。全然金つかないからな、うん、タクシーに乗るかな。
タクシー、うん、子供の頃の夢は、
芸人ですね、お笑い芸人ですね。
タイムマシーンに戻れるなら何歳に戻る。
あの中学3年生の3月の、受験番号を見に行った日
聞きたい絶対に妥協したくないことは、
まあ、曲の歌詞を変えるみたいなのはあんまりやりたくないんだよな、
うん、一流と三流の違いとは。
いや俺三流だからな。アクトさんと僕でしょ、大きな違いあるよな。でもみんな一緒だよ
いいなー、いやありがとうございます。
実はみんな一緒なんですよ。
中の質問めっちゃ面白いじゃないですか。
いやすいません、あの僕パッと出てこなくて、
でもあれなんですね、その人を楽しませるエンターテイナーで芸人になりたいけども、はい、朝は後悔から始まってネガティブなんですね。
そうですね、結構朝 何から最初出るかっていうと、近年はまた一日そんなになんか身のあることやんなかったのに昨日使い切っちゃったなっていう風に、なんか後悔から始まることが多くて、それも一応自分の中で表現にはしたんですよね。去年、今年の1月1日の0時に、
あの
モーニングルーティーンっていう動画を作って曲も作ってアップしたんですよ。それがあの朝起きるところから始まって、あのちょうど1分で1日が終わって、また1分1秒からあの朝起きるのが始まって、あのどうしようもないほど繰り返しの日々だっていうことを、あの歌詞で歌ってるんですよ。僕それがもう嫌だったんですよ。
なるほど。
でも結局それをもう表現にはしたので、ちょっとは今後悔は少ないんですけど、
あ、表現するとちょっと薄まるんですね。
薄まるんですよね。なんかだから去年とかずっと思ってたんですよ、朝起きた時に、あ、またそんなに進歩してねえな
それは焦りなんですかね。もっと進歩したいっていう願望があるんですかね。
焦り、僕もともと焦ってるんですよね、ずっと、若い頃から。だから高校時代とかもずっと焦ってましたし、高校入った時から、もうちゃんと楽しまないと高校時代すぐ終わっちゃうぞってずっと焦ってたんです
よ。なるほど、
焦りなんですよね。
いや、その中この、まあ、ちょっとセクシー女優の1個置いといてそれも気持ちはよく分かりました。もうね、男子は全員分かりました。タイムマシンに戻れるならで、中3 3月の受験発表のタイミング、
ああそうですね、
落ちたんですか、受かったんですか。
受かりました。
受かった。
あのですね、なんだか いろんな人のこう文献を読み漁るとこう、大体みんなあの一番輝いてた楽しかった時期って大体あの高校の3年間とかいう感じになりません？だってあの世の漫画を読むと大体高校3年間が舞台じゃないですか。
そうなの、僕全部男子校だったの。
あら、
もう
なるほどです。
もう今人生やり直すなら何をするっつったら中高男子校じゃない学校に行くです。
いや僕も本当に、あの高校選ぶ時から、あの指針が変わらず、あのだって世の漫画が高校1年生の共学から始まってるから、俺は絶対共学に行かなきゃダメだってなぜか思ってたんですよ。だってそうしないと共感できないこの
世
の膨大なコンテンツをと思ってて、
俺もなんで小学校の時タッチ読んだのに男子校行っちゃったんだろう。
なぜですか、なぜですか。まあまあいろんなねこう家庭の事情もあるかもしれませんが、そういうのもあって、あの高校時代の3年間って人生の中できっと、あのきっとこうかけがえのない素敵な思い出になるんだろうっていうの思いが強かったんで、でまあ別に今思い返せば高校だって中学だって高校卒業後だって僕は楽しんで生きてきたんで、あの別にでも強いて言うならじゃあもう一回そこを味わえたらいいのかなって思うぐらいです。だからでもあんま後悔はないです。
なるほどね。じゃあその想定の準備通り高校の3年間は充実させれたんですか？
いやでもね、高校1年生の時にこう僕謎に足速いんですよ、ちょっと話それますけど、謎僕謎に足速くて、中学時代もずっと速かったんですよ。でも高校時代に謎に足速いから、あの1年生であのリレーの、アンカーっていうのに抜擢されて、でもプレッシャー半端ないじゃないですか、でそんなにこう意気込んで高校入ってきてんだから、でアンカーって2周するんですよ、倍走るんですよ、で倍走ったら倒れたんですよ。で病院行ってなんか、こんなんで倒れるのおかしいってなって、すごい大学病院とかですごいいろんな検査して、そしたら僕プレッシャーで、実力以上を出しちゃう病気だったんですよ。
そんな病気あるんですか？
あるんですよ。人間ってあの 70% しか出せないっていう話なんじゃないですか、
ただの海洋圏の使い手じゃないですか？
そうですよ。でも、それって結局 100% 使ったら体壊れるみたいな話なんとなく聞いたことありません、
リミッターがない
って、リミッター僕外れやすいっていう、診断が下って、だからなんかであとその時に、僕普通の体じゃないんだということで、高校入ってそれ5月ですよ、すぐ体育祭、それあってから俺体弱いんだみたいなマインドになっちゃいましたね。
あ、マインドでね。
そっからちょっと
無駄に足早いのに
ちょっとなんか暗くなっちゃったんですよね、
そっか。でもなんか断るごとにリミッター外せばすごいことになるわけですね。ライブ外してるんじゃないですか？
ライブ外してると思います。
やっぱりそこ使えてるんだ。
いけてます、いけてます。
いやいいなぁ。いやそんな感じでね、以上、まだまだ深掘りしたいところですが、10の質問でした。
ありがとうございます。
ここからは桐生院さんのターニングポイントを伺っていきたいんですが、その今この桐生院翔っていう人間が出来上がるまでどういう構成要素で来たとか、この辺で自分の人生変わったなと、ただ他の人たちもなりたいなと思っても、この人どこでこんなことになるわけって多分思ってる部分もあると思うんですけど、何回ぐらいちょっと人生のターニングポイントあったと思います？
分かりやすいところで言うと一つはすぐ思い浮かぶかな、
1個ね、
1個はやっぱ芸人辞めた時、芸人辞めてバンドをやるぞって思ったところじゃないですかね。
じゃあこのちょっと幼少期の方を聞きたいんですけど、 どんな子だったんですか？その芸人になりたいとか目立ちたいとか
も結構もう小学生ぐらいから思ってたんですよね、目立ちたい、人を笑わせたいとか、目立ちたいが強かったですかね。
やっぱ強いんだ。
その理由はちょっとあんまり分かんないんですよね、ターニングポイントとして語るには、いつの間にかとしか言いようがなくて。
それはクラスの中でもボケ倒してるとか、なんか
ボケ倒してますね。
あ、ボケ倒してんだ。
チャンスがあれば笑いを取るぞっていう気持ちで学校行ってましたね。
なんか関西人みんなそうなんですけど、なんか
いや関東でも多分そういう人はやっぱいるんですよ、そういう人は、たくさんやっぱ自然発生してて、それがやっぱ集まるのが吉本の養成所で年間400人ぐらいやっぱいるんですよね。だからクラスで一人だけだこんなやつって思ってたら、やっぱ集まるといるんですよね。
なるほどね。
こんないるんだってびっくり
した。そうするとそのちっちゃい頃から芸人になりたい、人を笑わせたいっていうのを思い続けていくと、その時ってそのなんか芸人さんの中にもいろいろいるじゃないですか、そのみんなとつるむのが好きな人もいれば、自分なりの そのコンテンツを作るのが好きだったりとか、紙芝居のやつが好きとか、どんな感じですか？もう社交的な芸人さんだったんですか？
いや僕は全然全く、突然突然変なことをやるような方向性だったんで、なんか群れになるみたいな感じは全くなかったな。
じゃあめちゃめちゃその突然なのを理解できるツッコミが必要だったんです
か。そうですね、うん、そこら辺がな、うん、よくなかったな。僕やっぱあのクレイジーなものが好きっていうのもやっぱもともとありまして、僕は本当にあの江頭二次五十分さんが大好きだったんですよ。
面白いですね。
あの方もその群れるって感じじゃないじゃないですか、うん、単独犯みたいな感じで、それが理想だったから、うん、やっぱり、うん、異常なことをして目立つみたいな感じスタイルでしたね。
なるほどね、うん、それで養成所入ってみたら、うん、もうあここだ俺の居場所みたいな感じになるんですか。それとな結構みんな面白くてやべえと なんかどんな感じになるんですか。
あ やっぱ最初は、うん、うわここがお笑いの養成所かすげえな楽しいなって思ってましたよ。厳しい楽しいと思ってました。
厳しいですね。
厳しいですね。講師の方ももうみんなもう軍隊のように厳しいし、それでいて、うん、まああの同期の人とかは、うん、同期の人はさまざまなんでそれも面白かったですけどね、うん、やる気がある人が本当もうやる気のパーセンテージが100から1までずっとみんな揃ってるわけで
とりあえず所属しただけの人もいる
もいるし、うん、めちゃめちゃやる気ある人もいるし、うん、そういったのも見るのも面白かったですね。
そっか、じゃあもうその時はずっと芸人で行こうと思ってるわけじゃないですか。
はい、
でも今のそのキルユニさん、僕のイメージではすごいプロデュース力とか企画力とかが好きなのかなと思うと、芸人でも結構こうやれそうな気がしたんですけど、でその時にこうな何が難しかったんですか。
そもそも僕がやりたいもの、表現したいものが絶対にあのこの世界では受け入れられないみたいなのが確信したんですよね。
うん、
まあ、僕分かりづらい笑いが好きだったので、うんうんうん、あのでもあの1年目でやらなきゃいけないこと、芸人1年目でやらなきゃいけないことって分かりやすい笑いなんですよ。あの、まあ、でそれでもオリジナリティを出している方々がいるからこそ、まあ、僕はもう何でしょうね、諦めざるを得なかったんですけど、うん、結局はあのなんか僕のセンスは絶対通用しないって確信したんですよね。だから音楽で言うと分かりやすいかな。うん、例えばいっぱいこう水もあの放水されるようなノリノリ の, あのクラブ DJ イベント、うん、屋外 DJ イベントで、うん、俺はでもそこで俺はボサノバやりたいんだって言ってるようなもんで、あのずっと小声で歌ってるみたいな、
うんうんうんうん、
でもそれは絶対におめえ何年かけても売れないよっていうのがはっきり分かったんですよね。だからやりたくない でも別にあの他の人っていうかその講師の方に合わせて分かりやすい笑いやれっていうのもできなくはないんですけども、だったら別に俺以外でもよくないかなって思ってやめちゃったんですよね。
う
ん
う
ん、
それってなんかこう漫画家さんとかそういう芸人さんでもいつまで俺の笑いはいつか分かる人がいるって言ってこう事務所変わったりとか誇示する人もいると思うんですよ
ね
だしその長年やりたいと思ってたものを諦めて結構心の折れる作業だと思うんですよ。
ああなるほど。
そこの時ってそのスパッといけたんですか。
スパッとい けましたね。なぜでしょうね。
じゃ次やりたいこと見えてたんですか。
いやあのもうやりたいことなくなったんで、うん、じゃあ次時点といえば何だろうといえばそういえばバンド好きだったなっていう風に、うん、なんていう繰り上げ当選みたいな感じで
2位が上がってきたんです。
2位が上がってきたっていう選び方なんで、うん、ほんとしょうもないやつだなっていう選び方なんですよね。
え高校とかその辺でバンドやってたりもしてたんですか。
あそれはもう好きであの趣味程度に軽音楽部入ってバンド、はい、あの組んで、
うん、
あのカバーとかやったりとかして、
うんうんうん、
でもその時はもう高校時代でその軽音楽部でちょろっとバンドやるだけって決めてたんですよ。その、うん、
その俺は芸人になるし
卒業してからはやらんっつって決めてたんですよ、
うん、
そしたら芸人1年やったらダメだってなって、
うん、
あバンドやろうかなって なんか本当にね、うん、綱渡りというかなんというかだからそんな信念ないんですよね、うん、きっと。
でもそれでこう自分の好きなものはやりたいと思っては全力でやるわけじゃないですか。
そうですね、一応芸人も全力でやったし、うん、音楽も、うん最初そんな全力じゃなかったんですよ、
うん、
なんかどうせ俺の人生もう終わってるしみたいな感じで始めたんですよね。バンドの方はどうせこれも無理だろうっていう諦めムード、
ちょっとメンタル腐り気味に始まった
んです。そうですそうです、うん、でもある時から、うん、あの やるだけやりきらなきゃ後悔するなと思って、うん、やるだけやりきってから死のうと思ったんですよね、
うん、もう死まで意識しちゃったんですね。
そうですそうです、うん、だから、うん、そう死まで意識すると強いんですよね、うん、あの安定とか保証とか考えないでいっぱい活動するから、
うんうんうん、確かにもうまたリミッターが外れるんですね。
あそうですね、精神的リミッターも外れてますね、う
ん、そっか。でもその時は初めはガチのバンドやってたんですか。
いや僕は確かあでも、うん、 ガチめでしたね。
楽しませるとかよりも
楽しませるは入ってたんですけど、うん、そのできれば演奏できる人いたら嬉しいなぐらいな気持ちで始めてましたね。
うんうんうん、
で僕その時からあの高校時代からあの DTM ってあのコンピューターであのパソコンで曲を作る組み立てるみたいな、うん、音を鳴らすみたいなのはやってたんで、うん、なんかそれを使いたいっていうのはもともとあったので、うん、できれば演奏できる人いた方が華やかかなぐらいに思ってたぐらいですかね。
へえ。もう全然サラリーマンになろうとかバイトしようとかはなかったんですか？
なかったっすね、うん、バイトはまあ並行してやってはいたけどちゃんと就職しようみたいな考えは一切なかったですね。
うん、
だってそれそんなしなくても生きていけるしって。僕なぜこの人格になったかっていうと、うん、実家があのホームレス地区のど真ん中なんですよ、
うんうん、
で家の前にこうもう幼少期から、うん、あの寝転がってる人が常にいるっていう、うん、どんなに人生、うん、あのなんか無謀に生きても別に楽しそうだなって。
最悪寝転がって楽し
そう。最悪寝転がっても結構有事的なんですよ、うん、あの方々って、うんうん、だから何をみんな恐れることがあるんだ、安定安定とか就職とか、
うんうん
う
ん、
って思うと、うん、僕はあの保証とか一切考えずに生きるスタイルになっちゃいましたね、
うん、なるほどね。じゃあもう これが怖いとか将来のために備えるとかじゃなくてもやりたいことを常にこう選択し続けようと。
あれ何言ってるんだろうなと思うんですよね、うん、
でも親の教育とかもそんな感じだったんですか？
親は全然ちゃんとしたいい学校入れって、
う
ん、
そうなんですよ
めちゃめちゃ言ってました、
うん、
でも本当皆さんよく考えてください。最悪の事態って考えてください、うん、最悪の事態になってもなんとかなります。
それはね、僕も思う。
本当に、うん、
じゃあそもそもその桐生さんの原動力を知りたいんですけど、その笑かしたいとか有名人になりたいとか お金持ちになりたいとか別にないんですか？
お金持ちになりたいは全くないですね、うん、有名になりたいみたいなのはもしかしたらちょっとはあったかもしれないですけど、うん、やっぱそれよりも僕はやっぱあの消去法というかネガティブな考え方で、うん、あの普通に生きて後悔したくないみたいな感じですかね、
うんうんうん、あ、じゃあ自分が後悔しないならなんだろうっていうことを考えてい
く、ね、そういう風に僕生きてますね。
あ、面白いな。一番後悔するのは何なんですか？
なんだろうな、人生の大事な場面で後悔したくないっていうのがあるんで、うん、だからやっぱりそれも、うん、あの先人たちのものに学ぶというか、先人たちがなぜ漫画で高校時代ばかりを描くのかとかいうところになってくるんですけど、
あれは後悔してるんでしょうね。
そうだからあの結局ちゃんとその時期にあの自由だったんだからもっと謳歌すればよかったみたいな後悔をしたくないんですよ。
うんうんうん、
だから今はバンド活動をいっぱいやれる時だったので、もう精一杯バンド活動をやりたい、うん、そうしないと後悔するって思ってるし、うん、またそれ別の生きがいというか、これしないと後悔するみたいなの見つかったらそっちやりますけど、
その後悔する要素が1個に集中できるんですね。例えば
できますね、
そのめっちゃモテたいとか、うん、めっちゃいいもの食べたいとか旅行もしたい、全部を後悔しないようにって考えちゃう人もいるような気がしてて、人生パンクしてるみたいな。
あ、
でどれも中途半端になるからどれもすごいやりきってないとかいうこともあると思うんですけど、その後悔しないものを一つに絞れてるのは何なんでしょうね。
なんかはっきりとした順位があるんですよね、うん、やっぱ結局それってあのもうやりたいことが見つかってるっていう幸福も運がいいんですけど、僕はあの、うん、バンドが何よりも大事だっていうことを決めて、うん、口にも出して言ってるんで、うん、あのまあ、美味しいものも何もかもあの、まあ、とりあえずバンドが、うん、をしっかりさせてから、
うん、
だからこの前全国ツアーっていうのが終わって、うん、ツアーファイナルっていうのが終わったんですけども、うん、あのツアーファイナル後ちょっと休みいただけたんですけど、うん、あの計画なんて立てれないんですよ、うん、バンドのことが頭がいっぱいで、うん、その先の世界のこと考えられないんですよ。ツアーファイナル終わった後の世界考えられないってぐらい、うん、バンドっていうもののプライオリティがあの僕の中で揺るぎなく第一位なので、うん、その上で余った隙間時間があったらじゃあ美味しいもの食べようかなくらいなんですよね。
なるほどね。やっぱリミッターが取れてるんでしょうね。
そうみたいですね。
うん、1個にガーッといけちゃうし、いやちょっとね、そっか、じゃあやっぱりこうそこから芸人から変わったところのターニングポイントと いろんなところリミッターが取れてんだなっていうところがね、
わかりやすく説明すると、そうっすね、僕って。
いや面白いわ。 それでは最後に桐生院さんが道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにその言葉をお書きくださいと。
ああ、なるほど、
はい。
そうですね、はい、私が
ではお願いします。
はい、道に迷えば後悔を潰せ。
潰せなんだ。
道が分かれた時に、うん、こっちやろうかあっちやろうかって思った時に、うん、後悔するかしないかで決めていいんですよね。だから僕、うん、こっちやっとかないと後悔するかなっていうのを消す目的で動くんですよ、うん、だからその夢を叶えたいとかじゃなくて後悔するのが嫌だからそっちちゃんとやっとく、
うん、
だから道に迷ったら僕は本当は両方やれっていうことを言いたかったんですけど、うん、強烈に後悔しそうな方から、うん、潰していくんです、
うん、
潰すってネガティブですけど、結局は後悔したくないから道に迷ったりとか何だろうな、うん、いろんな人に相談したくなるわけじゃないですか、
はい、
だから僕よく悩みそうなあったら言いますもん、それやんなかったら後悔するんでしょ、だったらやればって。
そうね、いやそれ思うわ。みんななんかそこを計算できなくて後悔はしてもいいか今無難な方を選んじゃったりとかね、ちょっと頑張らなくてもいい方を選んじゃったりとかするんでしょうね。
だからアドバイス、後悔をしない方を後悔しないように進めばっていう風に言うし、自分でもこういう風に道を選んでますかね。だからお笑いだって僕的にはやりきったつもりなんですよ、
うんうん、
やりきったから全く悔いないし、
うんうん、
だからバンド活動とかもどっかなんか他のことやりたいってなってもまだやりきってないからやめたら悔いが残るし、
うんうん、
だからやりきったらもうスパッと別のもう一本の道を進めるので、
うんうん、
後悔を潰すっていう進み方で僕はいいと思うんですよね。
いいなあ、そっか、ぜひみんなも参考にしてください。改めまして桐生院さんが道に迷った時の選択は道に迷えば後悔を潰せでした、
はい、
残念ながらここでお別れとなります。
ありがとうございました、本当に。
お知らせは、
お知らせ告知、はい、ないです、
なしです、
は
い、ということで2週にわたってお付き合いいただきましたがいかがだったでしょうか。
いやなんか、うん、いろいろ聞いていただいて嬉し
い。いや面白かった、もっと聞きたいわこれ。
ありがとうございます。
お酒とかも飲むんですか。
酒はもう、うん、本当に、うん、もう誰か止めてってぐらい飲みます。
そっか、絶対飲んでオールナイトでラジオしたりとかしたらめちゃくちゃ面白いタイプじゃないですか。
いやそれは生放送は勘弁してください。言っちゃいけないこと言うから。
うん、みんなねそれを期待してるんですけどね。ラジオはね
編集できるってや
ってほしいな。今日は各地編集してお届けしますので。
やっと編集終わりだ、やった。
ということでゲストはゴールデンボンバーの桐生翔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008 FM933 ABC ラジオ緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングの時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。いやちょっとみんなやばない、もうね桐生さんの話が面白すぎてもうこれはもっと聞きたい、もっと聞きたいになっちゃったね。で、あとそのなんだろうね、やっぱこう後悔しない方を考えて生きていたりとか、何か一つのものにめちゃくちゃ集中できたりとか、アーティストだなっていう感じがしたね。俺とかはさ、もう本当旅行行きたいし、お肉食べたいし、なんかみんなにもいいって言われたいし、なんか友達誘われたら行きたいし、なんかコンビニ行くって言ったらついていくしみたいなさ、全然集中できないよね。なんかやっぱりこう何か圧倒的なものをやってる人ってそういうところの集中力とかストッパーの外れるところとかがあるんだなって、まあ、ちょっとそれは一つ羨ましくも思ったね。さて最後にこの番組を応援してくれている個人スポンサーのご紹介です。今回のスポンサーは記憶に残る旅を提供したい岡山市内にあるトーチアン本館別館の総集さんです。ありがとうございます。それでは緒方健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。